の広報岩出2016年4月第121号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。目次、表紙1ページ、第2次岩出市長期総合計画、後期基本計画を策定しました。2ページ、平成28年度当初予算、4ページ。情報トピックスは8ページから10ページまでです。平成28年の区自治会長会会長、地区会長、及び防犯自治会役員、平成28年度軽自動車税の税率が変わりました。一時預かり、空豆ちゃん始めます。8ページ。平成28年度特定健診が始まります。児童扶養手当、特別障害者手当などの額が改定されます。9ページ。平成28年度市民農園利用者を募集します。10ページ。暮らしの情報は11ページから23ページまでです。税・料金11ページ。健康・介護13ページ。岩出市粗大ごみ収集15ページ。環境・エコ17ページ。募集17ページ。講座・催し18ページ。お知らせ19ページ、スポーツの大会結果21ページ、緑化センターのお知らせ21ページ、子育てコーナー22ページ、4月の相談23ページ、青少年健全育成コーナー24ページ、人権を考える集い発表作文25ページ、図書館へ行こう、26ページ。町の話題、27ページ。岩出市民ふれあい祭り公民館フェアを開催。入園式、入学式のご案内、28ページ。目次、終わり。まず、表紙です。岩出市誕生10周年の文字とともに、根室寺の満開の桜の写真が載せられています。
第2次岩出市長期総合計画、後期基本計画を策定しました。策定の趣旨。岩出市では目標年次を平成32年度とする第2次岩出市長期総合計画を策定し、将来都市像、活力あふれる町、ふれあいの町の実現に向け、各施策を推進してきました。前期基本計画が平成27年度をもって終了することを受け、その後の社会情勢の大きな変化の中、岩出市の町づくりを進めていく上で、今後5年間の指針となる計画として、後期基本計画を策定しました。計画の構成と期間。第二次長期総合計画は、基本構想と基本計画から構成されています。基本構想は、平成23年度から平成32年度までの10年間を計画期間とし、基本計画は、基本構想の計画期間を、前期・後期のそれぞれ5年間に分けています。また、基本計画に掲げる施策の実施については、実施計画により3カ年を単位に事業見直しを行い、事業の運用管理を行います。後期基本計画のポイント。後期基本計画では、第二次岩出市長期総合計画の基本構想である4つのまちづくり大綱と、行政運営の指針となる 司法文献改革時代の行財政運営を継承しながら、前期基本計画の取り組みの検証を行い、社会経済情勢の変化や市民や地域の意見などを踏まえて基本計画の見直しを行いました。将来目標人口。全国的に人口減少に対する問題が深刻化する中、現在も人口増加を続けている岩出市においても例外ではなく、国立社会保障人口問題研究所の推計によると、平成32年度をピークに、その後は人口減少の傾向に転じるとされています。しかしながら、これまでの長期総合計画の取り組みを基盤としつつ、都市基盤整備、子育て支援、地域産業の活性化などの施策を進めることにより、第二次岩出市長期総合計画及び後期基本計画の最終年度となる平成32年度の目標人口を5万5000人とします。将来都市像。活力あふれる町、ふれあいの町、緑豊かな住環境と歴史文化香る健康都市岩出、4つの町づくり大綱。1、住んでよかったと思える町づくり。基本施策として主なものは、都市環境の整備、道路網の整備充実、上下水道の充実、公共交通機関の整備充実など。2、安全で安心して暮らせる町づくり。基本施策の主なものは、防災対策の推進、防犯環境の充実、雇用・労働環境の向上、地域産業の振興など。3、笑顔あふれる町づくり。基本施策は、学校環境の充実、障害スポーツの推進、障害学習の充実、歴史・伝統文化の振興など。4、元気で健康な街づくり。基本施策は、健康づくりの推進、高齢者福祉サービスや障害者福祉の充実、子育て支援の推進、介護保険の充実など。以上が4つの街づくり大綱です。また、地方文献改革時代の行財政運営の基本施策として、共同のまちづくりと情報の共有、財政健全化の推進、効率効果的な行政運営などが挙げられています。将来都市像の実現に向けて、岩出市では、社会経済情勢や国の動向が激しく変化する激動の時代にあっても、市民一人一人がそれぞれのステージで活躍し、地域で協力し支え合い、すべての市民の人権が尊重され、笑顔で安心でき、生き生きと健康で暮らせる町の実現を目指し、後期基本計画においても前期基本計画に引き続き、将来都市像の実現に向けた町づくりを進めます。なお、岩出市市政要覧、第二次長期総合計画、後期基本計画概要版を、広報岩出4月号と一緒に配布しておりますので、ご覧ください。平成28年度、当初予算。当初予算の概要。岩出市の予算は、一般会計、特別会計、公営企業会計の3つの会計区分により構成されています。これらを合わせた予算総額は、306億3532万円となり、前年度と比較すると、率にして 0.6%、金額にして1億9684万円の減少となりました。また、 一般会計の予算総額は155億1450万円で、前年度と比較すると率にして 0.3%、 金額にして5327万円の増加となりました。予算の増減のポイント。歳入では市税は個人市民税、固定資産税、軽自動車税などの増加見込みにより、およそ1億195万円の増額。国庫支出金は、道路などの都市基盤整備のために交付される補助金、社会資本整備総合交付金の減少により、およそ3266万円の減額。県支出金は、国体開催地市町村運営交付金がすべて減ったことにより、5887万円の減額となりました。歳出では、民生費は障害者総合支援給付費などの増加により、4億1696万円。土木費は浸水対策事業の推進のため、1億1783万円の増額。総務費は、紀の国和歌山国体大会の完了により、1億7732万円。商工費は、根室寺周辺観光促進事業の減により、2億157万円の減額となりました。市民1人当たりの予算、預金、借金は次の通りです。1人当たりの予算は、28万8213円で、前年度に比べおよそ350円の増。預金は1人当たり8万5930円で、前年度に比べおよそ2500円の増。借金は1人当たり13万8357円で、前年度に比べおよそ9700円の減となりました。また、平成28年度の一般会計予算などを市民1人当たりに換算し、具体的にどのような用途にどれくらいのお金が使われているでしょうか。予算の使用目的で最も多いのは、児童や高齢者などの福祉施策に使われる民生費で、1人当たり11万5098円。次いで、病気の予防やゴミ処理などに使われる衛生費で、1人当たり4万7595円。道路や河川の整備などに使われる土木費で、1人当たり3万1807円となりました。最後に、平成28年度における主な新規施策と予算額をお伝えします。住んでよかったと思えるまちづくり。土木課より、市道舗装改良事業、社会資本整備総合交付金事業に、5323万円。これは、根室北御池線外舗装改良に要する経費です。安全で安心して暮らせるまちづくり。総務課より、家具転倒防止用固定金具取り付け事業に150万円。これは、地震などの災害発生時における家具の転倒、散乱などによる被害の防止、および軽減を図るため、避難に支援を要するものなどへの固定金具設置に対する経費の補助です。笑顔あふれるまちづくり。教育総務課より、学力向上実践研究事業に62万3000円。これは、教員を先進地小中学校の研究事業に派遣し、学力向上に向けた研究実践を行うために要する経費です。また、障害学習課より、埋蔵文化財活用事業に、53万8000円。これは、根室寺境内などの埋蔵文化財の公開活用に要する経費です。 以上が主な新規施策と予算額でした。平成28年度当初予算についての詳しいことは、市役所電話 62-2141 財務課へお尋ねください。
情報トピックス。平成28年の区自治会長会会長、地区会長及び防犯自治会役員が決まりました。地区会長、岩出地区は西野の東信彦さん、山崎地区は上中島の赤井みちるさん、根頃地区は根頃の松尾隆さん、上岩出地区は野女野の村田実さん。なお、全体の会長は岩出地区の東信彦さんです。防犯自治会。会長は西野の東信彦さん。副会長は上中島の赤井みちるさん。根頃の松尾隆さん。野女野の村田実さん。理事は清水の山野井克美さん、下中島の田村健二さん、森の松尾義政さん、西国部住友団地の角田勇さん、幹事は境谷の田中勇さん、西国部の中村茂さんです。平成28年度軽自動車税の税率が変わりました。新税率は次の通りです。原動機付き自転車の 90cc 以下の新税率は2000円、 90cc を超えて 125cc 以下は2400円、ミニカーは3700円、 125cc を超えて250cc 以下の軽二輪は3600円、 250cc を超える小型二輪は6000円、農耕作業用の小型特殊自動車は2400円、その他の小型特殊自動車は5900円、三輪は3900円、営業用・乗用の4輪は6900円、自家用が1800円。営業用貨物の4輪は3800円、自家用が5000円です。ただし、3輪・4輪のみ新税率の適用は、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた新車からとなります。平成28年度の軽自動車税納税通知書は5月中旬に発送します。重課税率など詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141 税務課市民税係へどうぞ。一時預かり、空豆ちゃん、始めます。空豆ちゃんとは、総合保健福祉センター和室、保育ルームでの岩出紀の川ファミリーサポートセンターのスタッフ会員さんによる一時預かりです。対象年齢は0歳から12歳。利用時間は水曜日午前10時から午後3時まで。祝日、年末年始、総合保健福祉センター休館日を除きます。利用料金は1時間600円です。事前の打ち合わせは不要ですが、予約はお願いします。元気な時のみの基本預かりです。病児はお預かりできません。未入会の方は、当日入会をお願いします。一人親補助が利用できます。なお、スタッフ会員が見つからない場合、お受けできないことがあります。ご了承ください。詳しいことは、 そら豆サポート。電話 073660-4337 へどうぞ。
40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ、平成28年度特定健診が始まります。岩出市国民健康保険では、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施します。受診費用は無料です。特定健診の実施方法は、集団健診と個別健診がありますので、都合の良い健診方法をどちらかお選びの上、受診してください。年に1回の特定健診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。特定健診の実施について、対象者は、岩出市国民健康保険に加入されている、40歳から74歳の方です。検診内容は、問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、診察です。貧血検査、心電図は医師の判断により実施します。集団検診の場合、受診期間は6月から9月まで14回。受診場所は岩出市総合保健福祉センターです。申し込みは、はがき、受診希望表を4月15日金曜日までにポストへ投函してください。受診日時は後日郵送にて通知します。個別検診の場合、5月2日月曜日から翌年1月31日火曜日までに、岩出市内の指定医療機関へ直接予約の上受診してください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、保険年金課、国保年金係です。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当などの手当額が改定されます。厚生労働省より平成28年4月分から各種手当額が改定される通知がありましたのでお知らせします。平成28年度児童扶養手当額、月額、本体額全部支給は42,330円、一部支給は42,320円から9,990円です。第2子加算額、全部支給と一部支給は27年度と同じ5000円です。第3子以降加算額、全部支給と一部支給も27年度と同じ3000円です。平成28年度、障害各種手当額、月額、特別児童扶養手当、1級は51,500円、2級は34,300円、特別障害者手当は26,830円、障害児福祉手当は14,600円、福祉手当経過措置分は14,600円です。以上、詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、子育て支援課、児童福祉係、または福祉課、障害福祉係へどうぞ。
平成28年度、市民農園利用者を募集します。岩出市では、市民の皆様に、野菜や草花などを栽培していただき、土や緑などの自然との触れ合いを通じて農業に対する理解を深めていただくため、市民農園を開設しています。この度、岩出市では市民農園の利用者を募集します。 希望される方は次の要領でお申し込みください。対象者は市内に住所を有する方、ただし同一世帯につき1件の応募とします。場所及び区画数、西の第1、6区画、西の第2、20区画、中黒、14区画、中島、42区画、山、30区画、畑、9区画、安城、15区画、今中、10区画、1区画はおよそ30平方メートル。区画整理の結果により、募集区画数が変動することがあります。利用期間は、平成28年5月上旬から平成29年3月末までです。使用料は1000円。途中で利用停止する場合も返還いたしません。申し込みは、産業振興課での直接受付となります。印鑑をご持参ください。希望者多数の場合は抽選となります。受付時間は午前8時45分から午後5時30分。土曜、日曜、祝日は除きます。申し込み締め切りは4月18日月曜日。利用区画については公開抽選会において決定します。抽選日は4月26日火曜日午前9時30分から市役所3階第6会議室で行います。抽選会の結果については後日通知いたします。抽選会の日程などは改めて通知しません。申し込みされた方で抽選状況を確認される場合は当日会場までお越しください。注意事項。農園には水道、トイレ、駐車場はありません。農具などについては各自でご用意ください。お問い合わせは、産業振興課、電話 63-5840 どうぞ。市民農園募集についてでした。
暮らしの情報。税料金です。土地家屋価格と縦覧帳簿について。固定資産税の納税者本人が所有する土地家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月1日金曜日から5月31日火曜日まで、土日祝日を除きます。縦覧場所は税務課固定資産税係です。縦覧できる人は固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方、また本人からの委任を受けた方です。代理人の場合は本人からの委任状が必要です。縦覧に必要なものは、運転免許証、健康保険証など、本人確認のできる書類と、印鑑です。手数料は無料です。お問い合わせは、税務課固定資産税係までどうぞ。固定資産税課税台帳の閲覧について。固定資産税の納税義務者などは、土地家屋の価格や税額などが記載された課税台帳を1年を通じて閲覧することができます。閲覧できる人は固定資産税の納税者本人とその同一世帯の方、本人からの委任を受けた方、また借地人、借家人などです。閲覧に必要なものは本人確認のできる書類と印鑑。代理人の場合は本人からの委任状、借地人、借家人の場合は契約書などの権利の資格を確認できる書類が必要です。手数料は200円。ただし 土地家屋価格と縦覧帳簿の縦覧期間中に限り無料です。平成28年度の固定資産税都市計画税納税通知書は5月中旬に発送します。お問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。後期高齢者医療制度の保険料率が改定されます。和歌山県後期高齢者医療制度の平成28-29年度の保険料率が決定しましたのでお知らせします。保険料は等しく負担していただく均等割額と所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。なお所得の少ない方には今まで通り軽減制度があり、さらに均等割額の5割、2割軽減の対象が拡大されます。平成28年度保険料額の通知は7月中旬に送付します。お問い合わせは保険年金課保険医療係、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688までどうぞ。平成28年度の国民年金保険料額について。国民年金保険料は毎年改定され、平成28年度の保険料額は月額16,260円となっています。毎月の保険料は4月上旬に送られてくる1年分の納付書により、翌月の末日までに納めてください。口座振替希望の場合は別途申し込みが必要です。国民年金保険料の学生納付特例制度は次の方法により、毎年度申請が必要です。継続して申請される方は、日本年金機構から送付されてくるはがき学生納付特例申請書に必要事項を記入し返送してください。新規に申請される方は、市役所または年金事務所窓口に、年金手帳、印鑑、学生証、または在学証明書を持参の上、申請してください。写しでも結構です。同居家族が代理申請する場合は、それらに加え、運転免許証など代理人の本人確認できるものが必要です。お問い合わせは、保険年金課国保年金係までどうぞ。子ども医療費助成制度について。平成27年8月の診療分から拡大された小中学生の子どもの通院にかかる医療費の助成については、子ども医療費受給資格証の発行はありません。医療機関の窓口で一旦自己負担額をお支払いいただき、領収書をお受け取りください。その後、子ども医療費支給申請をしていただくことにより、保険診療分の自己負担額の3分の2を、申請月の翌々月下旬に払い戻します。なお、4月から新しく小学1年生になるお子さんがいるご家庭には、別途通知を送付しています。お問い合わせは保険年金課保険医療係までどうぞ。介護保険料の納付について。特別徴収年金天引きの方への仮徴収が始まります。年金が年額18万円以上の方は原則として年金から天引きとなります。特別徴収の対象にならない場合、保険料は納付書や口座振替で納めていただく普通徴収になります。普通徴収の納付書は保険料が決定する6月以降に発送します。お問い合わせは長寿介護課介護保険係までどうぞ。4月の夜間納税相談日は14日28日の木曜日です。午後8時まで保険年金課窓口で相談に応じています。 税料金でした。
健康介護です。脳の若返り教室の参加者を募集します。日時は5月12日から8月18日の隔週木曜日、全8回です。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。認知症について正しく理解するための医師による講義や脳トレドリル、創作活動、グループ活動を行います。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方です。募集定員は15人、先着順です。受付期間は4月1日金曜日から28日木曜日までです。詳しいお問い合わせ、申し込みは長寿介護課・介護保険係へどうぞ。シニアエクササイズ教室受講生を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない元気な方です。日時は5月12日から7月28日まで、毎週木曜日全12回、午前10時から正午までです。昼食会を行う場合は午後1時頃までです。場所は総合保健福祉センター2階トレーニングルーム。内容はステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなどです。参加費は無料。ただし、昼食を注文する場合は別途実費が必要です。定員20人、先着順です。受付期間は4月1日金曜日から11日月曜日までです。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかできないかの確認が必要になります。かかりつけ医にご相談ください。運動ができない場合は受講できません。申し込みお問い合わせは長寿介護課・長寿社会係へどうぞ。4月の休日歯科休館当番員をお知らせします。3日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、電話 64-8111。 10日日曜日、西野歯科医院、岩出市北大池、62-4556。 17日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市那手市場、75-2063。 24日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、77-4068。 29日金曜日、高木歯科医院、岩出市水須、63-0416です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。
国民健康保険脳ドック検診申し込みのお知らせです。対象は受験日時点で満30歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入されている方で、保険税を滞納していない方、または納付制約を交わし履行中の方です。定員は50人、応募多数の場合は抽選となります。自己負担は1万円。検査項目は血液・尿検査などの基本検診、 MRI 検査、MRA 検査、頸部超音波検査、動脈硬化測定などです。医療機関は日本赤十字社和歌山医療センター。申し込み期間は4月1日金曜日から20日水曜日です。 申し込み方法、被保険者証と印鑑をお持ちいただき、市役所保険年金課窓口にて直接お申し込みいただくか、はがきまたは封書で郵送してください。20日消印有効です。記載内容は、1、被保険者証の記号・番号、2、郵便番号、3、住所、4、受験希望者氏名、振り仮名をつけてください。5、生年月日、満年齢、6、性別、7、電話番号、携帯でも可能です。1人につき1枚のみ、記載の方以外は受験できません。申し込みの宛先は、郵便番号 649-6292、市役所保険年金課脳ドック係です。お問い合わせは、市役所保険年金課国保年金係へどうぞ。岩出市高齢者交流事業、ゆったりカフェに参加しませんか？介護サービスを利用していない在宅の高齢者が気軽に集い、交流の機会を持つことができる場として、ゆったりカフェを開催します。参加者同士の交流や親睦のほか、介護予防及び健康づくりに関する講話や体操なども行っていく予定です。皆さんで楽しい時間を過ごしませんか？開催日は毎月1回、4月は26日火曜日です。午前10時から正午まで、岩出御殿で開催しています。参加費は無料です。日程など詳しくは、市役所長寿介護課長寿社会係へどうぞ。こんな時は国保の窓口へ届け出ましょう。国保に入るときは、他の市町村から転入してきたとき、職場の健康保険の資格がなくなったときです。国保を辞めるときは、他の市町村に転出するとき、職場の健康保険に入ったときです。その他の届け出は、市内で住所や氏名が変わったとき、就学や就労のため別に住所を定めるとき、解雇など雇い主の都合で離職し、保険税の軽減を受けるときなどです。届出に必要なものがありますので、詳しくは市役所保険年金課国保年金係までお問い合わせください。健康介護でした。
岩出市、粗大ごみ収集のお知らせです。平成28年度、第1回粗大ごみ収集を5月中旬から6月上旬に実施します。収集を希望される方は収集依頼申出書に記入の上、4月10日日曜日までに区・自治会など代表者に提出してください。個人の受付はいたしません。後日代表者を通じて収集日のお知らせおよびシールを配布いたします。なお、シールなどは代表者以外の方には配布いたしませんので、必ず期限までに代表者の方に提出してください。粗大ごみ収集依頼申出書には、区、自治会名、住所、氏名、電話番号を記入し、氏名には印鑑を押してください。収集品目は、家電製品、家具類、自転車、布団カーペット類、その他のものは品目を記入し、それぞれの個数を書いてください。お願いです。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず貼り付けて出してください。シールのないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。家電リサイクル法の対象品を除いた電化製品については、別途公民館などで回収の機会を設けますので、できるだけそちらに出してください。大型ゴミはできるだけ小さくしてください。 またカーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめて出してください。ゴミは収集日当日午前8時までに指定された場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは広報岩で6月号で回収日時などをお知らせします。ただし家電リサイクル法対象品および薬品、油類など産業廃棄物については引き取ることができません。お問い合わせは生活環境課へどうぞ。粗大ごみの収集についてでした。
環境エコです。生ごみを減らす工夫を始めませんか。日常生活において調理後の余った食材や食べ残しなどの生ごみはどうしても発生してしまいます。しかし少し工夫をすることでこれらの生ごみは量を減らすことはできます。買い物の時に食材の在庫をチェックする、日頃から冷蔵庫の中を整理整頓し、どんな食材が残っているか把握しておけば買いすぎを防ぐことができます。調理の時に食べる分だけを作る、健康を考え食べ過ぎにならない程度の量を作れば食べ残しの生ごみが少なくなります。食べ終わった時には長持ちする方法で保存する。例えば野菜の中には常温で保存したり冷凍保存する方が甘みが増してより長く保存ができるものがあります。身近なところからゴミの減量にご協力をお願いします。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病予防注射の手数料は2640円、注射済み表発行手数料は550円、犬の新規登録手数料は3000円です。ただし、狂犬病予防注射のみの場合は3190円です。日程場所など詳しくは生活環境課までお尋ねください。4月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物は6日・20日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物は13日・27日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。エコドライブで地球と財布に優しく。皆さんは自動車を運転するときに急アクセルを踏むことはありませんか。一般的に自動車は加速するときに最もエネルギーを使います。つまり急アクセルを踏めばその分燃費が悪くなり、ガソリンを余分に消費し、排気ガスも増えてしまいます。自動車にあまり負担をかけないエコドライブを心がけましょう。ふんわりアクセル、いいスタート。環境エコでした。
募集です。交通少年団新入団生募集の知らせです。岩出市交通少年団は 小学生が交通事故に遭わないようにいろいろな活動を通じて交通安全について楽しく学びます。例えば自転車の乗り方教室や白バイ、パトカーの見学、市民運動会での街頭啓発など、他にも楽しいイベントがたくさんあります。対象者は交通安全活動に興味のある岩出市内の原則4年生以上の小学生です。新学期に各小学校で募集案内の配布を予定していますので、ご応募お待ちしています。お問い合わせは総務課交通防犯係までどうぞ。市民プール臨時職員を募集します。募集人数は市民プール管理人4人程度、市民プール監視員20人程度。業務内容は、管理人は受付、入場券発券及び改札、事務所の清掃などです。監視員はプール監視、プール更衣室などの清掃などです。応募資格は水泳に自信のある方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方です。高校生は応募できません。雇用期間は7月1日金曜日から8月31日水曜日まで。勤務時間は、管理人は午前9時から午後5時30分まで、監視員は午前9時から午後5時15分までです。賃金は時給909円です。雇用保険、労災保険が適用されます。ただし通勤手当の支給はありません。受付期間は休館日の火曜日を除く4月18日月曜日から5月30日月曜日まで。提出書類は写真を添付した履歴書1通、5月30日筆着で郵送可能です。面接日など詳しくは後日通知します。お申し込み、お問い合わせは生涯学習課スポーツ健康係へどうぞ。住所は郵便番号 649-6232 岩出市茨本 63-2、 電話は 62-0370 です。岩出市立学校臨時職員介助員を若干名募集します。勤務内容は支援を必要とする児童生徒の学校生活の介助業務です。雇用期間は5月13日から9月30日まで。1回更新があります。賃金は日額7040円、通勤手当、社会保険などあります。4月22日金曜日まで受け付けています。お申し込み、お問い合わせは教育総務課学校教育係までどうぞ。以上、募集でした。
講座催しです。今月のふれあい学級は、開講式と DVD 心豊かに生きるを鑑賞します。各地区公民館でいずれも午後1時30分から行います。日程など詳しくは市役所障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。また、ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。多くのご参加をお待ちしています。総合体育館アリーナで遊ぼう。健康と体力の保持増進をサポートします。日時は4月30日土曜日午前10時から午後4時まで。卓球、バドミントンをします。入場料は無料です。アリーナ使用には上履きが必要です。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。エアロ ロビクス教室の生徒を募集します。期間は5月11日水曜日から7月13日水曜日の午後7時から8時まで、全部で10回です。場所は総合体育館小ホール。参加資格は岩出市にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方です。定員は60人、参加料は保険料として1850円が必要です。ただし65歳以上の方は1200円です。4月13日水曜日午後7時から総合体育館2階小ホールにて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお定員に達し次第締め切ります。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。第14回岩出舞踊集いの会のお知らせです。4月17日日曜日午後12時30分から行われます。場所は市民総合体育館小ホールで、入場は無料です。お問い合わせは岩出舞踊集いの会石田さん、電話 62-7374 へどうぞ。ヨガ教室の生徒を募集します。期間は5月6日金曜日から7月8日金曜日の午後3時から4時まで、全部で10回です。場所は総合体育館閣議場。参加資格は岩出市にお住まいまたは勤務している満20歳以上の方で、定員は60人です。参加料は保険料として1850円が必要です。ただし65歳以上の方は1200円です。4月15日金曜日午後3時から総合体育館閣議場にて受付を行いますので、参加料を添えてお申し込みください。なお定員に達し次第締め切ります。お問い合わせは総合体育館電話 62-0370 へどうぞ。手話の入門講座受講生を募集します。対象者は手話学習経験のない方、または手話学習経験1年未満の方で、岩出市内にお住まいまたは通勤通学されている方で、平成13年4月1日以前に生まれた方です。講座は昼間と夜間があります。昼間の講座は5月11日から9月14日までの水曜日、全部で18回、1時30分から3時まで。夜間の講座は5月12日から9月15日までの木曜日、全部で18回、7時から8時30分までです。募集人数は各講座20人程度。場所は総合保健福祉センター。費用はテキスト代のみ3240円が必要です。申し込み期間は4月1日金曜日から15日金曜日までの土曜日曜祝日は除く午前9時から午後5時30分までです。福祉課窓口にて受講申し込み書に記入いただくか、岩出市ウェブサイトから受講申し込み書をダウンロードして郵送してください。またはメールでも申し込みできます。メールアドレスは福祉 fukushi-city.iwade.lg.jp です。お問い合わせは市役所福祉課障害福祉係へどうぞ。ファックスは 61-1632 です。フラットシアターのお知らせです。今月は、広木隆一監督の100回泣くことを上映します。この映画は、記憶の一部を失った青年と、病魔に侵された女性との切ない運命を描いた、桐谷美玲出演の話題作です。ぜひご参加ください。 日時は4月15日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場は無料で先着100人です。お問い合わせは市役所福祉課または岩出図書館電話62-7222へどうぞ。中小企業小規模事業者の方へ出張相談会を開催します。和歌山県よろず支援拠点では県内の事業者の販路拡大、資金繰り、事業承継、創業などの経営上の様々なご相談に対応しております。日程及び時間は毎月第2、第4水曜日の午前9時30分から午後5時15分まで。場所は長振興局です。参加費は無料です。詳しくは和歌山県よろず支援拠点電話 073-433-3100 へお尋ねください。またはウェブサイトよりご確認ください。ウェブサイトは http://yorozu-wakayama.jimdo.com/です。長野消防組合日曜消防講座があります。実施日は毎月第1日曜日。場所は長野消防本部防災センターです。受講料は無料です。4月は消防車ふれあい講座、5月6月は普通救命講座、7月は上級救命講座です。またお好み講座は毎月第1日曜日の午後から行っています。各講座の日時など詳しくは長防災センター電話 61-7259 へお尋ねください。講座催しでした。
お知らせです。年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付について。対象者は平成27年度臨時福祉給付金の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方です。支給額は対象者1人につき3万円1回のみ支給します。申請受付期間は4月21日から7月21日まで。郵送の場合は最終日必着。支給要件に該当すると思われる方には市役所から申請書とお知らせを送付いたします。4月20日ごろ発送予定です。ただし平成27年1月1日時点で岩出市に住民登録のある方です。お問い合わせは福祉課へどうぞ。制度に関するお問い合わせは電話 0570-037-192 へどうぞ。なお、個別のお問い合わせには対応できない場合があります。毎年4月2日を世界自閉症啓発デー、また4月2日から8日を発達障害啓発週間としています。自閉症は脳の発達の仕方の違いから人の気持ちを理解すること、言葉を適切に使うことなどが苦手であり誤解されることがあります。自閉症や発達障害について知っていただくこと、理解をしていただくことが誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながるものと考えます。皆様のご理解とご支援をお願いいたします。お問い合わせは福祉課へどうぞ。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など 日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで、犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより、各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため、地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは、教育総務課へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。少年の非行、犯罪被害の防止。春休みから新学期の時期は、生活環境の変化に伴って、飲酒、喫煙、深夜外出などの不良行為や、万引き、薬物乱用などの非行に走る少年が増加する傾向にあります。非行を食い止め、子どもたちを守ることは、大人の大きな責任です。子どもの変化を見逃すな。夜遊びや無断外泊が増える。今まで付き合ったことのないような友達が増える。ゲーム機や持ち物など買い与えていないものが増える。部屋に閉じこもりがちになる。これらの変化に気づいたら、周りの大人が適切な注意、アドバイスをすることが必要です。子どもの変化を見逃さず、犯罪から子どもを守り、非行を食い止めましょう。山崎地区公民館のバリアフリー化工事が完了しました。自治総合センターの宝くじ社会貢献事業による助成金で、山崎地区公民館のバリアフリー化工事を行いました。山崎地区公民館を誰もが利用しやすい施設に整備したことにより、地域のコミュニティの場としてさらに利用されることが期待されます。個人番号カード、マイナンバーカードの受け取りについてお知らせです。交付通知書、はがきが自宅に届いた方に、個人番号カードの交付を行います。平日に個人番号カードの受け取りが困難な方は、次の日程で臨時窓口を開設しますのでご利用ください。日時は4月10日、24日、5月8日、22日、いずれも日曜日、午前9時から午後4時までです。場所は岩出市役所第1会議室 A です。お問い合わせは市民課、市民係へどうぞ。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第37回。岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が1月14日根頃若者広場で行われました。男子の部1位藤川智義さん、2位後藤博さん、3位谷本武夫さん、女子の部1位田和純子さん、2位平野信子さん、3位西川紀美子さんでした。日の川会ペタンク交流大会、1月16日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位岩出絆チーム、小原久志さん、細谷小夜子さん、的崎千鶴子さん、2位岩出西辻上チーム、西川克美さん、辻利美さん、上中久子さん、3位岩出おひさまチーム、鈴木雄三さん、吉田福子さん、藤田妙子さんでした。第20回岩出市パークゴルフ市民交流大会が1月27日君の町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男子の部1位藤田修作さん、2位大西道春さん、3位塩谷義治さん、女子の部1位山口文子さん、2位榎木明美さん、3位小原康子さんでした。第33回和歌山県会長杯争奪小学生中学生バドミントン大会が2月7日、小学生は 阿蘇小学校体育館、中学生は湯浅中学校体育館で行われました。小学生の部、男子団体3位、岩出市少年団 A、 文本和人さん、田村悦樹さん、田中雅人さん、山本春樹さん。女子団体高学年の部3位、岩出市少年団 A、 高垣里乃さん、山本五樹さん、藤井七海さん、藤田幸さん、文本ひなさん。女子団体低学年の部2位、岩出市少年団田中のぞみさん、田村春樹さん、正林ウイナさん、山本さくらさん、山本カレンさんでした。続いて中学生の部、男子団体1位、岩出市 A チーム、市橋拓さん、田中春人さん、原慶人さん、下村よしきさん。女子団体の部2位、岩出市 A チーム、久保日向さん、崎山春奈さん、玉井里穂さん、浦上のみさんでした。以上、スポーツ大会結果でした。緑化センターのお知らせです。ワクワク教室があります。4月2日土曜日、3日日曜日、節刻ブーラン植え替え教室。2日は午後1時から4時まで、3日は午前10時から午後3時までです。どちらも予約は不要ですが、代用費800円をご用意ください。展示会のお知らせです。2日土曜日、3日日曜日は古典植物と山野草展および春蘭遅咲き展です。9日土曜日、10日日曜日は野生蘭展、山草界早春の山草展。15日金曜日から17日日曜日は春の洋蘭展。23日土曜日と24日日曜日は山草界春の展示会。29日金曜祝日と30日土曜日は古典植物と山野草展です。どの展示会も即売があります。イベントのお知らせです。9日土曜日と10日日曜日、16日土曜日、17日日曜日はほのぼのスイーツフェスタ2016春。29日金曜祝日から5月8日日曜は緑化センターゴールデンウィーク祭り。ただし5月6日は休園です。イベントは午前9時から午後5時までの開催です。緑化センターは4月1日から入園無料となります。皆さんご来園ください。4月の休園日は12日、19日、26日のいずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570。 どうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。内容は次の通りです。0歳児は5月6日金曜日と20日金曜日、新聞紙ビリビリ遊びをします。定員10組。1歳児は10日火曜日と24日火曜日、ドロンコ遊びをします。定員10組。2歳児は2日月曜日と16日月曜日、同じくドロンコ遊びをします。定員15組です。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。受付開始日。0歳児は4月5日火曜日から、1歳児は6日水曜日から、2歳児は 7日木曜日からです。午前9時から午後5時までの間に電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センター。電話 61-2983 までどうぞ。ベビーマッサージ教室に参加しませんか？5月18日水曜日、午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は宮本福美さんです。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者、定員20組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶などです。動きやすい服装でお越しください。参加希望者の方は4月13日水曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター。電話 61-2983 までどうぞ。
絵本の読み聞かせ会のお知らせです。4月18日月曜日、岩出図書館会議室で行います。2歳から就学前の幼児対象のすくすく広場は、午前10時20分からです。0歳から1歳対象の親子で遊ぼうピヨピヨは、午前11時からです。詳しくは市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター。電話 61-2983 へどうぞ。子育て広場、あいあい。お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか？子育て広場、あいあいは、毎月第2水曜日に開催しています。子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもあるよ。4月は13日。午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター小ホールで行います。お子さんに必要なものをお持ちください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。子育てコーナーでした。
4月の相談です。困ったときはこちらまでご相談ください。7つあります。1、消費生活相談。5日火曜日と19日火曜日、午後1時から4時まで。場所は中央公民館2階会議室です。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせ先は、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室です。2、行政相談。20日水曜日、午後1時から3時まで、岩出地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせ先は市長公室です。3、人権相談。12日火曜日、午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センターです。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせ先は、福祉課人権啓発係です。4、教育相談。 月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで。場所はスクールカウンセラーが山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、スクールソーシャルワーカーが岩出第二中学校、その他岩出市青少年センターなどです。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター、電話 61-7007、 あるいは教育総務課へどうぞ。また適応指導教室フレンドでも教育相談を受け付けています。電話 62-0892 です。 5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時は公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 です。 6. 健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談に応じます。お問い合わせ先は保健推進課、電話 61-2400 です。 7. ふれあい相談。まずふれあい専門相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい何でも相談は第3火曜日午後1時から4時までが税務相談、第4火曜日午後1時から4時までが民事登記相談です。場所はいずれも総合保健福祉センターです。お問い合わせ先は社会福祉協議会、電話 63-3246 です。4月の相談でした。
青少年健全育成コーナー。青少年を有害情報から守るために、保護者の理解と見守りが子どもたちを守ります。インターネットはパソコンや従来型の携帯電話以外にも、スマートフォン、ゲーム機などを通じて世界中の様々な情報を簡単な操作で手に入れることができます。近年は学校教育でも利用され、青少年にとって欠かせない道具となっています。しかし、その一方で暴力的な表現やアダルト画像など、青少年の健全な成長に悪影響を及ぼす情報に触れる可能性や、コミュニティサイトの利用などにより、事件、事故に巻き込まれることもあります。このようなリスクを減らして、安全なインターネット利用を実現するため、青少年インターネット環境整備法が施行されています。春は卒業や入学進級に伴い、スマートフォンなどの購入や買い替えが多く行われる時期です。子どもたちがインターネットを上手に利用できるように、保護者がインターネットの特徴を理解し見守ることが大切です。青少年のインターネット利用に関する5つのポイント。 1. どのような機器が必要か検討する。 2. 発達段階に応じて利用させる。 3. 有害情報対策を設定する。4. 家庭のルールを作る。5. 小さなことでも気軽に相談する。スマートフォンが急速に普及し、インターネットがますます身近になっています。お子様の利用状況を確認し、上手にインターネットを利用しましょう。青少年センターにご相談ください。自分自身のこと、子供さんのことで悩んでいませんか？どんなことでも構いません。青少年センターの指導員があなたと一緒に考えます。誰かに話すことで自分の気持ちが整理できたり、自分のパワーに気づいたりできるものです。他の相談機関とも連携しています。必要に応じてご紹介いたします。あなたがこんな時、学校が楽しくない、行きたくない、友達や家族のことで悩みがある、仲間外れや嫌がらせなどいじめを受けているなど、ご家族の方でお子さんの教育で悩んでいる、お子さんとの対話がうまくできない、相談相手がいない、などでお悩みの時は、まず青少年センターへお電話ください。相談日は毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。祝日、年末年始は除きます。問い合わせ先は中央公民館1階、電話 61-7007 です。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文。毎年11月に開催している人権を考える集いにおいて発表した市内小中学校の児童生徒の人権作文を4月から11月まで8回に分けて紹介していきます。小中学生のメッセージ第1回、岩出小学校6年目方あゆとさん。オリンピックへ向けて。最近テレビや新聞で心のバリアフリーという言葉をよく聞くようになりました。すべての人が笑顔で暮らせるように、一人一人が高齢者障害者の方の困ったことを自分の問題として認識し、心のバリアを取り除き支え合っていくという意味です。去年の冬、僕たち家族はオーストラリアからの留学生を家族の一員として受け入れ、一緒に生活をしました。僕にとっては初めての体験で、高校の女子生徒ということもあり、僕は慣れるのに時間はかかりましたが、ユニバーサルスタジオに遊びに行ったり、回転寿司に行ったり、とても楽しい時間を過ごすことができました。僕たちが楽しい時間を過ごした一方で、彼女は行く先々で外人やという人々の視線を感じていたそうです。そして彼女がその人に微笑むと恥ずかしそうに視線をそらされることが多いそうです。悲しかったそうです。行く先々でそんなことがあっては、外国の人は気持ちよく日本で生活できるはずがありません。外国の人はその視線に慣れるしか方法はないのでしょうか。小学生でも英語を習い、岩出市の道路標識に英語表記も増えてきましたし、いろいろなパンフレットなども英語で書かれたものも多くなっています。ハード面ではだんだんと充実してきているのかもしれません。しかし、単に英語を話せるというだけでなく、もう一歩進んで英語ができなくてもみんながようこそという気持ちで、そして人はみんな仲間なんだという気持ちで接すれば、お互いが気持ちよくなるのではないかと思います。オーストラリアの高校生からこの話を聞いて、僕はまた別のことを思い出しました。それは、僕も足や手の不自由な人がいると無意識のうちに見てしまうことがあります。僕は、あの人、体が不自由なんだと思っているだけですが、その人にとっては不愉快な気持ちになっているに違いありません。 まさに留学生が感じた視線を送ってしまっていたのです。相手がどう思っているかも考えていなかったのです。こんなこともあります。体の不自由な方のために歩道に凹凸がついていたり点字が埋め込まれていたりしますが、それを必要としない人は平気でその上に自転車を置いたり何列にもなって歩いたりしてしまいます。少し立ち止まって自分の行為が誰かの迷惑になっていないか、笑顔で暮らすのを邪魔していないか考えることが必要だと思います。僕もじっと見るだけでなく勇気を出して何かお手伝いできることはありませんかと声をかけてみたいと思います。2020年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されることが決まっています。最近は外国からの観光客もすごい勢いで増えているそうです。そんな今、一時期流行ったおもてなしが言葉だけでなく気持ちのこもったものとなるように、一人一人が心のバリアフリーを心がけて、障害を持った人にも高齢者にも外国からの人にも、みんなにとって生活しやすい日本になればいいなと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。子ども読書週間のイベントを4つご紹介します。 1. テラスで遊ぼう。4月23日土曜日午後3時から岩出図書館屋外テラスで行います。申し込みはいりません。 2. 塗り絵で作る小さな絵本。4月30日土曜日午前10時30分から定員20人。 3. 折り紙教室。5月3日火曜日祝日午前10時30分から定員30人。 4. ワクワク親子図書館ツアー。5月7日土曜日午後2時から定員30人。テラスで遊ぼう以外は大会議室で開催します。申し込みは4月9日土曜日から岩出図書館カウンターまたは電話でお願いします。詳しくはチラシをご覧ください。DVD 上映会を4月9日土曜日午後2時から大会議室で行います。定員100人。タイトルはムーミン谷の彗星。上映時間は62分です。4月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は3日、10日、お話ドロップス、17日24日お話の扉です。日曜日午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話会お話パレットは23日土曜日午後3時からです。今回はテラスで遊ぼうになります。岩出図書館で活躍しているフクロウの名前を募集します。期間は4月1日金曜日から5月30日月曜日まで。応募箱は岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センターに設置します。採用された方1人に図書カードと記念品をプレゼントします。同名での応募が多数だった場合は抽選とさせていただきます。岩出図書館はこの4月で開館10周年を迎えます。開館から現在までの歩みを展示しますので、ぜひご覧ください。4月1日金曜日から5月30日月曜日まで、展示コーナーで行います。開館10周年を機会に、4月1日から次の通り貸出冊数などを変更します。図書貸出冊数5冊から10冊に、視聴覚貸出期間、1週間から2週間に。また、雑誌の予約もできるようになりましたので、ご利用ください。最新号は除きます。雑誌のオーナーを募集しています。雑誌オーナー制度とは、図書館で所蔵する雑誌の購入代金を負担していただく代わりに、オーナー名と広告じまいを
雑誌最新号のカバーに貼り付けることができるという制度です。他の広告媒体よりもお手軽に PR できますので、ぜひご活用ください。詳しくは岩手図書館までお問い合わせください。4月の休館日をお知らせします。岩手図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と4日月曜日、中央公民館図書室、上岩手地区公民館図書室は、同じく毎週木曜日と4日月曜日、29日金曜日です。本や行事についてのお問い合わせは、岩手図書館へどうぞ。電話 62-7222、ファックス 62-7150 です。図書館へ行こうでした。
町の話題、写真とともにお伝えします。楽しい催しがいっぱい。3月6日、第19回岩手市民ふれあい祭りと、第24回公民館フェアを総合保健福祉センターにおいて開催いたしました。屋内では、長歯科医師会による歯科検診や、長消防組合による命を救う応急手当体験コーナー、ストップ地球温暖化、ごみ減量化対策パネル展、人権啓発ポスター展、紀の国和歌山国体大会ありがとう展、母子保健推進委員の活動 PR、 手作りおもちゃの遊びコーナー、食生活改善推進委員の遊んで学ぼう食育コーナーなどが行われました。またバザーや各種模擬店が並び、2512人の親子連れなどでにぎわい、楽しい一日を過ごしました。ご協力ありがとうございます。3月12日、生活環境連絡協議会による紀の川清掃活動を行いました。多数の方にご参加いただき、紀の川周辺のゴミを回収しました。早春の寝頃寺を改装。3月13日、第10回岩手マラソン大会を開催しました。当日は市内、市外から多くの方々が参加されました。ランナーの皆さん、お疲れ様でした。大会結果については、岩手マラソン大会ウェブサイトをご覧ください。紙面にはスタートした男子選手たちの様子と、子どもたちが元気よく走っている2枚の写真が載せられています。また、公民館フェアとマラソン大会の写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市のウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
第19回岩手市民ふれあい祭りと、第24回公民館フェアを総合保健福祉センターにおいて開催いたしました。式典では、保健予防推進及び社会福祉事業などに寄与貢献されました次の方々が感謝状、表彰状を受けられました。まず、市長感謝です。保健予防事業推進功労者として、長医師会、木下智博さん、安川修さん、長歯科医師会、西久志さん、母子保健推進委員会、魚住陽子さん、鳥本信子さん、木村千春さん、食生活改善推進協議会、大上和美さん、田中かな子さん。次に、市社会福祉協議会会長表彰です。社会福祉事業奉仕者として、民生委員児童委員協議会、石橋三郎さん、 青山和義さん。社会福祉施設団体等従事者として、老人クラブ連合会佐藤忠夫さん、遺族連合会梅田義人さん、障害児者父母の会藤川智子さん、母子家父福祉連合会野上静子さん、ボランティア連絡協議会小崎育子さん、厚生保護女性会高松恵子さん、赤十字奉仕団湯川紗恵子さん、永年勤続功労者として和歌山つくし医療福祉センター河野邦子さん。以上の方々が受賞されました。
入園式入学式のご案内です。私立保育所の入所式は4月4日月曜日午前10時から各私立保育所遊戯室で行います。私立保育園の入園式、白百合保育園は4月5日火曜日午前10時、桜保育園は2日土曜日午前10時、お日様保育園は9日土曜日午前10時、山崎北保育園は5日火曜日午前9時30分からです。小中学校の入学式、小学校は4月8日金曜日午前9時30分、中学校は8日金曜日午後1時30分からです。幼稚園の入園式の日程につきましては、各幼稚園へお問い合わせください。お問い合わせは、保育所・保育園に関することは、子育て支援課・児童福祉係へ、小中学校に関することは、教育総務課・学校教育係までどうぞ。最後に、平成28年2月末現在の岩出市の総人口と世帯数をお知らせします。総人口53,815人、そのうち男性26,012人、女性27,803人、世帯数は22,061世帯です。以上、声の広報岩出2016年4月第121号をお伝えいたしました。お問い合わせは、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室へどうぞ。電話 0736-62-2141。電子メールは、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。